611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Hallelujah. 今日のモーニングディボーションは第一列王記の18章です。メッセンジャージョシュア先生です。今日私もおはようございます。今日は香港の休日です。はい、このように休日でも来てくれて感謝します。神様は必ず語ることを信じております。はい、今日はジョシュア先生が第一列王記の18章を教えてくださいます。はい、この話は皆さん大好きですね。今日のタイトルは主こそ神、主だけが神、主だけが神、主こそ神、主こそ神と。エリアという人の名前の意味は主こそ神なんです。この18章では神様がエリアを大きく用いてバールに大勝利します。主こそ神であることを示すためです。それで全ての人々はひざまずいて主こそ神です、主こそ神ですと叫んだのです。はい、それで今日は第一列王記の18章を学びます。主だけが神である。もう一つタイトルをつけるとしたら、エリアが大勝利する。アハブに大勝利する。アハブはバールの代表者といえます。今日の少年はアハブ王はバールを代表しております。アハブはイゼベルの夫です。イゼベル王妃はバールとアシェラを拝んでいます。ここで言うバールはカナンの神の中の一人です。このアハブによるバール礼拝、これはシドンから来たものです。でこの地方のバールもいろんな顔や形をしたバールがたくさんいたわけですね。いろんな違う方法で拝まれている何種類ものバールが存在しました。彼の妻イゼベルがシドンから持って帰ったバールにアハブは仕えていたのです。アハブはこのイゼベルの夫、そして彼女の神バールを代表する男です。このバールという神は妻が故郷から持ってきた神です。はい、ここではですね、ここで分かることは、預言者エリアがアハブをそしてバールに打ち勝つ話です。主こそ神である、もう主こそ勝利者であるという話です。今年私の教会のテーマはタクタク2020です。もう勝利に次ぐ勝利の年です。46節ここにありますが、御言葉非常にシンプルです。私たちにとって非常に大きなものですね。これは神様の力を見ることができる章です。これは霊的戦いの章でもあります。はい、この18章は3つに分けることができます。まず1節から19節です。エリアがアハブに挑戦状を叩きつけます。まあ、もう一言言うと、主こそ神であり、アハブに挑戦を叩きつけるとでも言いましょうか。エリアの名前の意味は主こそ神です。主こそ神なる方、このイスラエルの神様がバールに挑戦した、カナンの神バールに挑戦した。私たち中国人も、もういろんな神々を拝みますね。もうドアの神様まで拝みますね。 このバールというのはこのカナンの家を司る入り口の神、ドアの神なんですよ。カナンの神々はこのバールを豊穣の神として拝んでました。豊かな、はい、実りの神として、夫として拝んでおりました。でこのバールという名前も実は夫という意味なんですよ。これ語源なんですよ。夫バール、はい、生産力そして実りの意味が込められております。そしてエリアはバールに挑戦を叩きつけます。ここには、はい、まず第一部1節から19節あります。主なる神こそがこのことを引き起こしたのです。まず1節です。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。エリアはとても特別な預言者です。でもエリアを見つけるのって大変ですね。突然現れたら突然消えるような人です。この17章で見えてたことはもう突然エリアがパッて人の前に現れてしまうこと。もうエリアは突然人の目の前に現れる人間なんですよ。このエリアがアハブに言います。この17章の一節から、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないだろう。かなり長いこと経った。チュア章の一節に、まあ、それが起きたという言葉がヘブル語では入っています。それからかなり経って3年目になってと、これは、はい、飢饉干ばつが起きて3年経った時点です。主の言葉がエリアにあった。神さんエリアに語ります。神の言葉非常に大切です。はい、今日神さんの言葉、神の口の言葉は必ず実現する。神様は雨が降らないと言ったので本当に雨が降らなくなった。それから3年目に主は、私は雨を送るよと言ってアハブの前にエリアを使わします。これを読むときにとても注意深く読みましょう。ただ単にアハブにただ出て行って会いに行けじゃないんです。もうどちらかといったらこれはアハブに自分を見せなさい、どっちが、はい、見に行く存在なのか、あなた出ていくとき、あなたがあなたの方から訪ねていくならまるで自分が下みたいなので向こうから会いに行かせなさいなんです。そう、自分からアハブのところに行って訪ねるのはもはやアハブの下であるような感じなので逆をしないといけない。アハブに会いに来させないといけないんです。アハブに会いに行けっていう役になってますが、どちらかといえばニュアンスはちょっと違うんですね。私がアハブのところに行くではないんですよ。神様がエリアに言ってるのは、あなたの方がアハブより偉い、そしてあなたはアハブに必ず打ち勝つ。なぜならエリアの名前の意味ですら主こそ神、アハブはバールの代表者。神様はそれでバールと戦うことになったんです。このエリアとアハブの戦い、神様、主なる神とバールの戦いなのです。最後には主なる神が打ち勝つのです。それで神様はエリアを使わし、アハブに会いに行かせます。でもこうしないとアハブ 不がいりは見ることもできないんです。だから神様の側から動かないといけない。まずは神様はバールよりも絶対に下にはならない。必ず勝利を得ます。まず神様の方から先に先手を取り、そしてバールに打ち勝ちます。私はこの地に雨を降らせると、この2節に。それでエリアはアハブに会いに出かけた。この頃彼はアハブのところに行ってアハブに姿を見せます。アハブに会いに来なさいとおっしゃいましたから。その頃サマリアでは飢饉がひどかったとあります。ここでアハブは水を見つけに来ます。それで王宮の長官のオベデヤに、よし、じゃあちょっと水を探しに行こう、じゃあ草も探しに行こうと、はい、彼の宮廷の管理人がオバデヤで、この人は非常に死を恐れていた、神様を信じる人でした。彼の名前はオバデヤです。4節、イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、オベデヤは100人の預言者たちをかくまった。で、50人ずつホラナにかくまってパンと水で彼らを養った。この人は主を大変よく信じている人です。この人は主を恐れるものです。もう100人以上もの預言者の命を救ったんです。北王国、イスラエル王国では当時預言者を殺しておりました。なぜならこの北王国イスラエルのアハブ王が、この人は主を信じないばかりではない、バール王拝んでおりました。そしてバールについていく人でした。彼の国の者たちもみんな一緒になってバールについていきました。バールを拝んだのです。そして主の預言者を皆殺しにしました。神を恐れるオバデヤという人がいて、この人は主の預言者を100人かくまうのです。イスラエル王国、北王国みんなで主に逆らった。神を拝まないばかりか、主の預言者たちを殺すことまでしてしまいました。彼らは最も憎むべきことをしました。もう彼らの先祖たちよりもはるかに悪いことをしました。もう二人ともそれで水を探しに行くんですけど、一人が王様で、もう一人はしもべです。しもべがオバデヤさんです。もう違う方向にそれぞれ行きます。でここに書いてあること、エリアはわざとアハブの前に出て自分を見せます。オバデヤがその道にいたところにエリアが彼に会いに来た。オバデヤは彼がエリアだと分かったのでひれ伏していった。あなたは我が主人エリアではないですかと。オバデヤが道を歩いて水を探しに行ってたんです。まあでもきちんと原文で読んでみるとですね、エリアはそこにもともといたんですね。エリアがもうそこにいたんですよ。その場所にオバデヤが来たわけです。それであったんです。オバデヤが歩いてて、エリアが歩いてて出会ったんじゃないんです。エリアが先手を取ってその場所にもともとやってきて立ってたんです。オバデヤ待ってたんです。オバデヤ歩いていたんですが、エリアがそこにいるのが見えたんです。オバデヤが、あ、この人がエリアだと分かって、あなたは我が主人エリアじゃありませんかと、エリアからに答えた。そうだ、あなたの主人にエリアがここにいると言いなさい。 エリアがここにいる、ね、こう、まあ、簡単に言えばこうですね。ここにいるとはないんですけど、元の訳ではもうエリアと、ここにエリアと言ってるわけです。何が言いたいか、主こそ神、エリアの名前の意味は主こそ神です。主こそ神、そう、主人としもべが水を探しに、草を探しに二手に分かれて出て行ってた。エリアは最初にアハブに自分が見つかるようにはしなかった。オバデヤが通るところにわざと立って、オバデヤに見つけてもらいます。え、あなたエリアですかと、主こそ神だと答えたわけです。そのように宣言したわけです。彼の名前の意味は主こそ神なんです。主こそ神なんです。神様はどこにでもちゃんといらっしゃいます。たとえ干ばつがあろうとも飢饉があろうとも、神様は神様です。ここでオバデヤがエリアに、まあ、いろいろ言いますけど、まあ、細かいことはあまりここでは言いません。それでオバデヤは、え、私がアハブに知らせに行くんですかと。もし私がアハブを呼びに行ってここに戻ってきた時、あなたは消えていたら私死刑ですよって。いや、もうアハブは人に誓わせるんですよ。もうアハブがあなたを見つけなかったら私が死刑にされちゃいますから。もしも神様があなたを別のところに使わせてしまって、それでここに戻ってきた時あなたがいなかったらどうするんですか。私殺されますよ。アハブがあなたを見つけられなかったら私が命をなくすんですよと。いや、私は幼い頃から死を恐れていますよ。もう知ってるんですかと。イゼベルが主の預言者たちを殺していた時、私は預言者を100人救ったんですよ。おお、エリアがここにいると、主人に言いに行くんですか、私殺されると。15節、するとエリア言った、私は仕えている万軍の主は生きておられる、必ず私は今日彼の前に出ます。もう元の箇所には主は生きておられるではなくて、やたら私はこう言いますと、生きている、万軍の主は生きておられる、私が仕えている、私がいつも見前に立っている方で、この万軍の主は生きてますよ、私は彼の前に立っているんですよと。私は必ず今日アハブ王の前に出ると、主はここにおられます、私は生ける神様の御前に立っております。これが訳なんです。私たちの神は生きておられると示しております。私は主の前にいつも立っている、神様生きておられると。今日必ずアハブは私を見ると、誓ってはいないんですね。誓う必要もないんです。主の前にいつも立っている、神様がここに行きなさいと言った、で神様生きておられるから、今日アハブがあなたを見るようにしなさいと、私は今日立っています、神は生きておられる、この方こそ 力ある方です。今日必ず私はアハブが私を見るようにします、アハブに自分を表しますと、これ第一段落です。で、はい、第二の部分は、はいはい、アハブがエリアに会いに行きますね。まず16節からがいいですね。ここは特別です。16節、オバデは行ってアハブに会い彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブはエリアに会いにやってきたんです。アハブがエリアを見ると、アハブは彼に言った、お前かイスラエルを煩わす者よと、お前のせいでこんな飢饉に干ばつに遭ってるんだ、お前のせいだと、お前のせいでこんなひどい目に遭ってるんだぞと。アハブはエリアのせいにしてますね。エリアよ、お前のせいでと、お前があんな宣言をしたから私たちはこんな干ばつ飢饉にやられてるんだぞと、エリアを責めております。彼はバールの代表者です。これよく覚えてください。この書を通してアハブが言ったセリフはこれだけなんですよ。お前かイスラエルを煩わすやつよと、神様を責めてるんですよ。兄弟姉妹の皆さん、私たちの周りの環境も今日こうです。あなたも神様を責めていませんか？あなたも神様、あなたのせいですと言ってませんか？もう神様、これあなたが悪いと思ってませんか？今日あなたの商売が、事業が失敗するとき、神様のせいにしますか？あなたが株で損をしたら神様のせいにしますか？あるいは自分の欲がいけないと言って自分が悪いと言いますか？しないですね、普通は。自分が悪い、自分のせいだ、自分が欲張ったなんて言わないんですよね。何を買ったとしても、何かの株式を買ったとしても、もう何かいろいろ統計取っていろいろ予想も立てて、いや、お金がもういっぱいあるんだからそれでもう十分じゃないかと、いや、まだ十分ない、十分ない、まだまだお金稼ぎたいと思ってこうなったわけですから、あなたが、はい、投資をするにも長期的にするべきでしょう。もう株式みたいにアップダウンアップダウンするものにかけて儲けるんじゃなくて、あるいはある人々はいつ もう香港のジョッキークラブに行って、もうそこでもう馬券を買って、もうギャンブルに心が向いてないか。いや、それでギャンブルしてるとかけたお金の方が損しますよ。得した分より損しますよ。いや、欲望ですよ。これは私たちの欲望です。これはプライドです。ある人々がもう宝くじ当たった、あるいは何かの賭けに当たった、馬券が当たったって叫んでる人っていますけど、主催している側はやっぱり儲けてるんですよ。ほとんどの人が負けてます。これに引っかかる、自分のせいだ、自分が悪いってなんかみんな思わないんですね。神様のせいにしますね。なんで神様私当たらなかったのかと。ある人は事業に失敗して、あ、神様なんでだ、あんたのせいだって言いますね。あるいは試験で悪い結果になって受験に失敗して、 希望校に行けなくて、もう神様あんたのせいだと言いますね。もう神様を、神様から離れたりもしますね。今の香港の状況でも、ある人々は神様のせいにしてます。いや神様、いやあなたのせいですよ、あなたがこんなに社会を悪くしてと、いやなんとか自分でなんとかしないとなと思うわけです。そういう罪を犯したり、あるいは失敗したりします。主こそ神です。主だけが神です。神様がダメなんじゃなくて、神に力がないんじゃなくて、人間の問題のせいですよ。人間に問題があると、神様のせいだって言ったりします。神様を攻撃したりします。なぜでしょうか。神様を捨てたからです。忘れたからです。アハブは神様を捨てたんです。それで神様のせいにしています。バールをアハブは代表しています。もう全国民がバールを拝んでいます。主の預言者を殺しまでします。それで主の祭壇をもう打ち壊してしまいました。はい、この箇所でもアハブは主のせいにしております。しかしエリアは何て言ったか。18節、私はイスラエルを煩わしていない。エリアの答え、あなたよアハブ、あなたの父の家こそそうだ。現にあなた方が主の命令を捨てて、あなた方バルナトについて言っているから。主を代表したもの、そしてバールを代表しているもの、バールを代表するものが主を責めます。主のせいにします。神様を代表しているエリアは、アハブとアハブの家が悪いのだと言います。ここで読み進めていると分かります。まずヤロボアムから始めて、オムリの家に至るまで、オムリの後にアハブです。アハブが一番悪い王様でした。一番悪い悪の王です。その前の王たちと比べてももっと悪いことをした人です。彼と彼の家族がみんな主の命令を破ってバールについていったんです。イスラエルを煩わせている、イスラエルにトラブルを持ち込んでいるのはあなただよアハブよと。あなたが主の命令を捨てたから、バールに従ったから、あなた神様を捨てた、あなたが本当の神を捨てたからだ。あなたはバールについて言ってるじゃないかと、バールの元に走ってるじゃないかと。そしてエリアが言います。19節です。さあ今イスラエル中から人をやりなさい、バールにつく450人とアシュラにつく409人を集めなさい。エリアは神様を代表し、一人でアハブに挑戦をします。まず集めなさい、すべてのバールの預言者とアシュラの預言者をカルメル山に集めなさいと。このようにして勝負するんです。エリアはバールにチャレンジします。まず20節から40が第二の部分になります。エリアがバールの預言者たちを殺します。バールの預言者450人を殺します。はい、この部分は3つに分けれます。20節から24節です。 彼がこの勝負のルールを説明します。みんな民の前で、この祭壇の上に火を降らすことができる、この生贄を焼き尽くすもの、そのものこそ神であると。20節から24節。すべての民は預言者たちも含めてカルメル山に登っていきます。バールの預言者みんなが出てきたんです。そうして民に向かってエリアは叫ぶ。なぜあなた方はどっちつかずなんだと。主が神であるなら主に従いなさい、もしバールが神であるならそっちに従いなさい。民が一言もエリアに答えなかった。従いなさいという言葉、従いなさい、共に歩きなさいです、ついていきなさいです。もし神様が、主が神であるならそっちの後についていきなさい、でもバールが神ならバールの後についていきなさいと。そう、ついていくという言葉が前のダンクでも出てきました。あなたは誰についていってるのか、誰を追いかけてるのか。本当の神様である彼の身を信じましょう。今私はただ一人主の預言者として立ってる。牛持ってきなさい、この牛もバラバラにしなさいと。そうだ、このように両方並べて天から火を降らせてもらった方、こっちが本物の神の方だと。私は主なる神の皆を呼ぶというんです。そして民はそれがいい、それがいいと言ったんです。25節から29節ですが、エリアはバールの預言者たちをバカにします、あざけります。バールの預言者たちがもう一生懸命叫んで火を降らしてくださいと言いましたが、全然答えがない。もう剣や刀で身を傷つけても全然バールが答えてくれない。25節から29節はこの様子です。で、30から34、エリアは主の祭壇を築き直します。主の祭壇を直したんです。とても大きな祭壇だったと思います。ここに木、ここに木を植えて、そして十二の石を祭壇のために使って積み上げます。そして3回も水を祭壇に注ぎます。しかも毎回毎回4つの水がめに一杯にした水を注ぎました。もう毎回4回の大きな大きなで3回これをやる。なぜ 4×3 か、4は四角のようですね。もう全方位に向かって、東西南北全部向かって、だから4です。北も南も東も西も。で、3の意味、3回やるの意味、これの言わんとしてること、イスラエルでは3回リバイバルがあるであろうという、3回人々が捕囚から戻ってくる。神様は確かに働かれます。私たちが主の祭壇を立て直すとき、神様に向くとき、リバイバルが起きます。イスラエル歴史の中で3回主に立ち返ることがありました。もうそしてもうこの水がもう溢れ返るばかりになったんです。これ神様のタイミングです。神様にもきちんと自分のタイミングというものがあるんです。それ定まってるんです。 実は今日祭りを行うとき、皆さん祭りをきちんとするというわけだけじゃないんです。神様が自分の時を持っているからです。エリアがこれらのことを全部行うとき、神様に向かって祈ります。すると天から火が降ってきます。38節です。それから主から炎が下り、生贄を全部焼き尽くした。木も石も植物も皆、そして溝に入れておいた水まで全部干上がらせた。生贄を全部焼き尽くしました。この焚き木も全部、その祭壇の石まで、その土までです。全て焼き尽くしたんです。もう石でさえも焼けました。そしてどれだけ大きな火であったことか、これはリバイバルの火である、これは透明だと、神様は大きな力に満たされてると、もう水がもう干上がるぐらいにものすごい勢いで炎が来て、全てを焼き尽くしても。で39節、民はそれを見て逆の側を見ると、バールの祭壇の側では何の答えもなかった。しかしエリアが神に叫ぶと、神に祈ると、火が下ってきて、もう全てそこに入れた水を含んで全部のものが焼き尽くされてなくなります。これを聞いて多くの人々が涙を流して主の前にひざまずいて言います。ああ、主こそ神、エリアと言って、エリアは主こそ神です。おお、この主なる方こそが神であるとはっきり分かりました。で40節から命令を下します。バールの預言者を捕まえて殺しなさい。そしてキション川の岸辺に行ってみんな殺しました。アハブは主の預言者たちを皆殺しにしました。エリアは神様が用いてアハブの預言者たちを皆殺しにしました。主なる神がバールの上に勝ち誇りました。ここで多くの人々の心を神様に立ち返ります。すべての人々は主こそ神と言います。私は神様は大きな力に満たされております。はい、では41から46節、雨を求めて預言者は7回祈ります。するとようやく雲が現れてきたんです。しかしここで見ることができることは、神様は干ばつをやめてくれたんです。そして40節、エリアはアハブに言った。行って飲み、はい、大雨に閉じ込められないように車を整えて登ってきなさいと。その前ですね、すみません、飲み食いしていなさいと、アハブに激しい大雨が降るからまず飲み食いして待ってなさい。もう神様が大勝利します。アハブの預言者たちもみんな死にます。エリアはアハブに言います。今飲み食いしてきなさいと。飲み食いの意味何ですか。アハブを取り戻せばいいのにと、ここに神殿があるのに、この祭壇の前にもし主と交わりを持たないといけない、バールを捨てないといけない、バールの預言者はみんな殺されている、神様に心を向けないといけない、だから主の前で交わりを持ちなさい、神様と一緒に飲み食いしなさい、あなたの過去の悪さはもう数えないから今は神様のもとに来なさい。そして私は祈っていると、 こうしてエリアはカルメル山の頂上に行って祈り始めた。地にひざまずいて自分の顔を膝の間に埋めた。主の前にひれ伏すんです。神様、確かに雨を降らすと言いましたよねと。エリアはこんなことをする必要はあったのか。私は雨を降らせてもうすでに行ったんじゃありませんか。今飲み食いしていなさい、私は雨が降るように祈ってきますよと。今ではバーン預言者は死んでます。そして主が雨を降らすことができるんです。ここで勝利するんです。イサヤ人がみんな主こそ神、主こそ神と言った。主こそ神、主こそ神と言った瞬間になぜ雨になったか。おお、やっぱり本当に神様なんだと民が気づくためです。アハブの心をも神は取り戻そうとしていました。神様はアハブにも悔い改めの時間をあげてたんです。だからエリアも主の宮の前で伸び食いしなさいとわざとそのように命じたんです。主と共につながってくださいと。神があなたを王として選んだのだから。彼がどのように祈ったか、何の祈りをしたか記録されていませんが、おそらくこう祈ったと思います。神様、憐れんでくださいと。神の前にひざまずいて、アハブの代わりに彼は罪を告白します。そうだったと思います。神様、イスラエルにこれを引き起こしたのはアハブとアハブの一家。主はアハブとその一家のこの罪をどうかお許しくださいと。神様は語りたかったのに、火を送りたかった。しかしアハブとアハブの妻たちの妻が大きすぎます。エリアが彼らのために祈り続けます。一回だけじゃありません。もう7回です。7回神様のもとで、どうかしよう、どうか考えを変えてください、アハブに対する気持ちを変えてください、アハブとアハブの家族をお救いくださいと。はい、7は神様の数字です。からもな祈って祈って、アハブとアハブの家族のために。そうです、神様に喜ばれると感じるまでずっとやったんです。神様、彼らを許してくださるようにと。これが預言者がやるべきことです。皆さん、教会もこうあるべきなんです。祈りましょう。この世代の罪のために祈りましょう。政府のためにもっと祈りましょう。父のために祈りましょう。長官のためにも祈りましょう。彼のために祈りましょう。彼らも人間です。彼らは神様に対して罪を犯してしまいます。彼らを許してくださいと祈りましょう。もう祈って祈って祈るとき、7回祈った。その時彼は雲を見ます。手のひらの大きさの雲を見ます。あ、神が祈りを聞いたと。それで分かったんです。それだけ長いこと祈ったわけですよ。分かりますか。火を降らす、これは単なる一回の出来事です。彼が祈った時に火が降りました。しかし火ではなく雨を降らす場合、7回祈りました。長いこと祈って雨は降ったんです。もうしもべも7回行ったり来たりして、雲を見つけに行ったんです。神の心に触れるその時まで忍耐が必要です。この大地が罪を除く、そして飢饉が終わるようにする。私たちもそうです。 確かにコロナを収めないといけません。主に祈り続けましょう。どうも神様に感謝してます。この大食材の日、それからラッパの日、その日からずっとこのようにこのように祈ってきました。神様が喜んでくれていることを信じます。コロナはかなり早くなくなることを信じてます。神様から平安を今もらってます。このように祈る者は平安を受けます。どこに行っても平安を受けます。あなたがいる場所でさえも平安を受け取ります。神様は私たちの祈りを聞きますから。そして神様が雨を降らせたのです。そしてエリアはアハブに向かってまた言います。44節、登っていったアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい、大雨が来るぞと。それでアハブはイズレールに行った。主の手がエリアの上に下ったから腰をからげてイズレールの入り口までアハブの前を走っていった。46節の意味は何ですか？アハブの前を走っていった。はい、車を整えていきなさいと。はいはい、早く車をイズレールへと。と言ったんですけど、彼は自分でこの衣の裾をベルトに挟んで主の霊に満たされてアハブの方向へ走っていったんです。もう一つの訳ではアハブの前を走っていた、まあ、これを説明すると エリアがアハブの谷に道を開けているかのように見えますが、もう戦車の前を走るしもべとは違います。アハブと競争して走ってるんです。アハブの車よりも速く走ったんです。アハブに完全勝利したんです。もう彼はアハブの前を走りイズレールまで行った。アハブは車に乗っているのにエリアより遅いんです。なぜなら主こそ神だから。主がバールに勝利されました。そうです、エリアには主の霊が宿っております。勝利しているんです。このバールを代表しているアハブよりも速い。アハブには馬があって戦車もあるが、エリアには足しかないが、それでも神の力によって打ち勝ったということです。勝利するんですよ。霊的な戦いに勝利するんです。この章は、はい、捕囚にある民に言います。馬と戦車に頼るのではない、主の霊に頼るのだと。今日私たちは勝利をしています。今の時代に対して私たちも主の霊に頼るならば、国が勝利するか勝利しないか、これは馬や戦車の数によらない。あなたにもう原子爆弾があったり強力な兵器があっても、全世界を滅ぼす力があったとしても、神様はあなたにそのボタンを押させない。あなたはこれできない。神様はあなたを滅ぼす、災難だってもたらせる。神様の許可なしには何も起きない。しかし実際起こったことに関して神様を責めちゃいけません。ああ神様のせいです、そうだと言わないでください。これ神様の許可あってそうだったんです。今日のパンデミックも神様の許可があって、許しがあって起きたことです。神様のせいにしたらいけないです。 神様あなたが災いを送りましたねじゃなくて、神様の備えはあります。逆に人々に問題があるんです。人間の側に罪があり、もう国が滅んだり起こったり、ビジネスや事業が起こったり滅んだり、私たちの教会の成功、あるいはリバイバル、あるいは家庭の攻防でさえ、これは神様の御手に委ねられています。神様のせいにしちゃダメです。自分のせいなんです。神様が主権者です。私たちの問題はアハブとその一家は主を捨てました。主を拝まずバールを拝みました。これが問題だった。これこそ飢饉と干ばつの原因だと。それでは神様、今どうか雨をくださいと。それでアハブは長いこと祈ったんです。主の霊により、主の力により、エリアはアハブに打ち勝ちます。国が起きるのも滅びるのも神様の御手の中。これは剣や槍によるのではない、信仰を持ちましょう。主が助けてくださいますように。信じてます。うちの教会においても、パンデミックであったとしても、神様確かに助けてくれます。必ず神様が私を見てくださる。そうです、主なる神様は勝利者です。本当にいます。神様についていきましょう。アメン。
Dry bones become his flesh. These are the days of the servant David rebuilding a temple of praise. These are the days of great harvest. The fields are as well in the world. And we are the losers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes.Riding on the clouds, shining like the sun. Have a trumpet noise, so lift your voice. To you in jubilee, out of Zion's hill, salvation comes.Trumpet noise, oh,
主よ、今主の霊が私たちの上にあります。聖霊様、あなたの臨在ここにはあります。神様、主こそ神です。主だけが神です。主こそ神です。私たちがたくさんの悪を行いました。しかしあなたはこのエリアを送ってくださり、このあなたの言葉を送ってくださいました。エリア、それは主こそ神。そう、エリアは私たちに送られたメッセンジャーです。そのエリア、このメッセージとは主こそ神です。あなたはすでに私たちにメッセージを送ってくださいました。エリア、主こそ神です。主だけが神です。主だけが私たちの命です。今あなたを歓迎します。今私たちの前に来てくださってありがとうございます。そう、私たちはあなたに言います。あなただけが生きている神、そしてあなたはあなただけが恵みに豊かなる神様です。この、聖所にあなたがおられることを感謝します。私たちは顔と顔を合わせてあなたを見ることができることを感謝します。あなたこそ偉大な神です。私たちが今この賛美をしている時、私は感じました。神様の悲しみを、神様はなぜこんなに悲しんでおられるのですかと私は聞きました。そして私はエリア、アハブが言いましたね、これお前かイスラエル煩わす者と。このアハブがエリアを見られ、アハブは彼に言った、これはお前かイスラエル煩わす者と。十何節ですね。この全て の、 この苦しみ、この大変な時に私たちは神様にこう言ってないでしょうか。私たちは神様を責めてないでしょうか。どうか聖霊様、今私たちに光を照らしてください。私たちは皆神様を責めたことがあるはずです。この文句を言いました。しかしあなたがメッセンジャーを送ってくださったとき、今私たちはあなたの御前に立つとき、このまた私たちの中に何人かは、あなたですか、私の人生を煩わしているのはと神様に言ってないでしょうか。今口を開いて祈りましょう。今神様の前に立ち、今祈っていきましょう。今皆さんひざまずきましょう。今神様に言いましょう。おう主よ、私はあなたを知りませんでした。あなたを本当の意味で知りませんでした。エホバ、あなたこそ神様です。 主こそ神です。しかし私たちが困難の中にあるとき、特にこのコロナウイルスの影響の中にあるとき、この株価がこの落ちたとき、下落したとき、私たちは恐れの中にありました、恐れの中にありました、心配をしていました。主よ、私たちは本当に神様が神様だということを知ってるでしょうか。この全てを支配しておられる神様ということを私たちは知っているでしょうか。神様は全てを支えておられ、全てを支配しておられます。神様は火も降らすことができます。そしてまた雨を降らすこともできます。神様こそ、彼こそ神です。神様は火を持って答えられます。 そして飴を持って答えられます。雨を降らすのも火を降らすのも神様がしてくださることです。あなたの道こそこの神様の道です。私たちはみんな悔い改めなければなりません。イスラエルのように私たちは悔い改めなければなりません。そして神様のもとに戻らなければなりません。そして神様に従わなければなりません。そして神様についていかなければなりません。私たちの心がさらに神様に近づき、あなたについていくことができますように。今九代しもなみさん、口を開いて今告白しましょう。このコロナウイルスの影響の中で、この経済の困難の中で、本当に神様、私たちは神様を知ってるでしょうか。本当に全ては神様の手の中にあるって知ってるでしょうか。あなたこそ私たちの主です。あなたこそ私たちの神様です。あなたは全てをご支配しておられる方です。全てを支配しておられます。今皆さん祈っていきましょう。どうか私たちを許してくださいと。それは私たちです。私たちが罪を犯しているのです。私たちの罪のせいでこの土地がこのようになっているのです。私たちが神様を捨てたのです。私たちの心が、私たちの悪の心がこの土地を、この土地に被害をもたらしているのです。またこの土地に住んでいる人々たち、それもいろいろな神々を、私たちは偶像礼拝しているのです。またマモンの神様を私たちが礼拝していたのです。それは私たちなんです。私たちが神様についていかず、私たちが神様を忘れ、私たちの自分の肉についていきました。また私たちのこの肉の欲に、そしてこの世の、この世の中に貪欲な心でついていったのも私たちなのです。この土地を煩わしているのも私たちなのです。主こそ神です。主こそ神。あなた約束は一切決して地に落ちることはありません。あなたは私たちの田中に住んでくださっています。今は仮用の時期です。エレアのように私たちも今神様の前に祈っていきましょう。この国のため、町のため、このひざまずき、神様に祈っていきましょう。香港ではもうすぐ選挙があります。たくさんの国々が、またいろんな国々がの選挙の時期に入っています。今国々のために祈っていきましょう。神様の憐れみがあるように今、顔を地に伏せて、今エリアのように神様を代表して祈っていきましょう。神様が全てを支配しておられます。香港だけではなくて、まあ、この世界も今この選挙の中にいます。この彼らが神様こそ主だということ、主こそ神だということを知るために、今選挙のために祈っていきましょう。香港のために祈っていきましょう。そしてまた他の国々の選挙のために祈っていきましょう。もしあなたが他の国から来ているなら、今その自分の国のために祈っていきましょう。 の神様に憐れんでくださいと祈りましょう。今仮用の時期です。神様の恵みと憐れみが私たちの上にありますように。神様の恵みが私たちの上に、神様の恵みが私たちの上に、どうか私たちの罪を許してください。私たちが神様を捨てたこの罪を許してください。この香港の人々の罪を、また中国の犯したこの罪を、この神様を忘れたというこの偶像礼拝をしたという、本当の神様を捨てて私たちは偶像礼拝に走りました。どうか私たちを許してください。今あなたの私たちは偶像にひまずきました。あなたにひざまかずくに、あなたこそ神様であるのに、どうか私たちの口を許してください。神様、あなたにいつも感謝を捧げることができないことを許してください。私たちの足を許してください。私たちの足はあなたについていくことができませんでした。私たちの足は非常に貪欲に満ちています。どうか私たち、この土地に住んでいる人々、あなたは憐れみを示してください。あなたこそ神様です。どうか今あなたに立ち返ることができますように。また香港選挙のためになります。そうです、今カリオの時期です。また選挙の時期でもあります。どうかあなたの憐れみを、またあなたの恵みを私たちに与えてください。この選挙にかかる人々、あなたについていくことができますように、あなたを喜ばせることができますように。どうか私たちに憐れみを示してください。あなたは私たちのただ中に住んでおられます。あなたの憐れみ、恵みによって、どうかあなたの火を私たちにください。どうか私、あなたを示してください。私たちに、どうか私たちに憐らしてください。どうか火で応えてください。火によってあなたが神であることを私たちに示してください。主よ、今あなたの前に来ます。今祈っていきましょう。今私たちの間違った神は捨てましょう。このエリアのように私たちは今間違った神を捨てるべきです。そして今この土地の人々のために祈りましょう。この土地の人々があなたに戻りますように。この土地の人々の心が戻りますように。この36節でアブラハム、イサク、イスラエルの神を、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれすべてのことを行っていることが今日明らかになりますように、私に答えてください。今日カリオの時期です。主よ、私に答えてください。その時あなたが神様だという知ることを知ることができますように。あなたこそ主神であり、あなたが彼らの心をひれがえしてくださることを知るようにしてくださいと。そして今全焼の生贄をあなたに捧げます。そして石と塵と焼き尽くし、あなたの火は水の水も舐め尽くしてしまった。そして人々は顔をひれ伏して、あなたこそ主ですと言います。主こそ神ですと。民はみんなこれを見てひれ伏します。その時あなたがこの仮をこの私たちの田中に住んでくださる神様だということを知ります。今霊によってあんた神様を礼拝しましょう。主こそ神です。 主こそ神、どうか私たちを許してください。この間違った神々をこの拝んだこの罪を許してください。あなたこそ生ける神です。私たちはあなたについてきます。今あなたについてきます。今みんな立ち上がりましょう。今神様、主こそ神だということを宣言していきましょう。主こそ神であることを宣言していきましょう。神様が、あなたこそ主です。あなたこそ全てです。あなたの神様の国の力が表されますように。今間違った神々の力が退きますように。この間違った神々の力が私たちの力を取り除かれますように。主こそ神です。今霊の家祈っていきましょう。この間違った神々の力が退きますように。神様の力が私たちの上にあるように、宣言していきましょう。このエリアの火のように、今日私たちを支配してくださるということを今宣言しましょう。神様が私たちを支配してくださっています。ハレルヤ。エリアは7度祈りました。このカラメル山の頂上 で地にひざまずいて自分の顔を膝の間に埋め、そして7回祈りました。そして雨が降りました。私たちがこれを読むとき、今予言的な行動をしていきましょう。今皆さんひざまずいてください。今自分の顔を膝の間に埋めましょう。そして7回乗ります。今角笛を吹いてください。7回吹きます。エリアは、まあ、エリアと同じようなことをしましょう。今膝の間に顔を埋めてください。そして私は同じことをします。7回ですね、祈ります。今7回角笛を引きます。 天なる父、私たちの罪を許してください。人々の罪を許してください。私たちは偶像礼拝をしました。そして間違った神々を追い求めていきました。この海の神やまた天の神と言われているもの、女神と言われているものを全て偶像礼拝しました。また主の祭壇を壊した者たちの罪を許してください。そしてあなたを忘れたこと、そして私たちが他の神に仕えたことを許してください。どうか私たちの罪を許してください。どうか中国の人々の罪を許してください。どうかこの世界にいる人々、あなたに罪を犯した全ての人々を許してください。主よ、どうか私たちはただ弱い人間です。私たちはもう小さい頃からもういつも神様に罪を犯すものでありました。お主よ、この世にイエス様がを送ってくださったことを本当に感謝します。2021年前この時、あなたは私たちの間にただ中に住んでくださいました。そしてイエス様が生まれました。この世にイエス様が生まれて くださいました。この世の人々の罪を許すために、救うために、人々が言います、あなたこそインマヌエル。そしてあなたは私たちのただ中に住んでくださる借りよ。今あなたを歓迎します。あなたは人々の罪から許し、そして救ってくださった神様です。私たちの罪をすべて清めるのはあなたです。どうか私たちのすべての罪を許してください。あなたに対して罪を犯しました。そしてあなたを攻撃していました。なのにあなたは私たちを愛してくださっています。そして自分を自ら捧げ、この十字架で死なれました。あなたこそ神、私たちの罪を許してくださる唯一の神様です。あなたがあがなってくださる神様です。今私たちあなたの前に来てます。どうか私たちを許してください。この全ての罪、このコロナをすべて取り去ってください。この COVID-19、 この、コロナウイルスをすべて取り除いてください。この世界から人々はこう思っています。いや、コロナウイルスが去るなくなるのは不可能であると言っています。しかし私たちが勝利するかどうかは神様にかかっています。神様です。私たちはこの戦車やこの馬の力には頼りません。しかしあなたです。私たちは科学などの力に頼りません。あなただけです。このコロナパンデミック、どうか取り去ってください。取り除いてください。この18章から私たちは学びました。あなたはこの18章でこの雨を降らせてくださり、そしてエリアの祈りを聞いてくださいました。そして主の霊が彼の上にありました。なので私たち皆しっかりと立つことができます。この間違った神々の力から私たちを打ち勝つことができます。ただあなたについていきます。どうか私たちを用いてください。イエスキリストの皆によって、神様がこの土地に来てくださいますように、そしてコロナウイルスをすべて取り去ってくださいますように。そうすることで私たちは 平安な日々を送ることができますように。どうか私たちの罪をすべて許してください。どうか私たちの祈りを聞いてください。主こそ神、そしてイエス様こそ私たちの主です。聖霊様、どうか私たちに来てください。私たちを続けて用いてください。教会を用いてください。この国々を祝福してください。イエスキリストの御名でお祈りします。アーメン。主を感謝します。神様、私たちを用いてくださいます。もう一度、皆さん祝日なのに来てくださってありがとうございます。私たちはこの祝日にこのようにモーニングジムを来たことによって、私たちは人々の代表となって祈ることができました。私たちまた明日も会いましょう。これで今日のモーニングデボーションを終わります。